2026年5月20日水曜日の朝です。おはようございます。 SIT デイリー物流ニュース。通勤中の皆さんに今日も物流の動きをテンポよくお届けします。まずは運賃改定の話題です。日本貨物鉄道株式会社は2026年4月1日から基本運賃を 9% 引き上げます。原料費や燃料費、人件費の上昇を受けた措置で、ネットワーク維持と安全対策が目的です。犬飼新社長は、維持が顧客メリットにもつながるとして理解を求めました。鉄道輸送のコスト増は、トラック需要にも影響する可能性があり、動向に注目です。続いて、都市部の移動コストです。東日本旅客鉄道株式会社は、2026年3月14日から、運賃改定を実施します。平均 7.1% の値上げで、山手線内などの区分は、幹線に統合されます。山手線内の普通運賃は、16.4% の値上げとなります。現場の移動や経費にも関わるため、早めの確認が安心です。こちらは、中部のニュースです。愛知高速交通株式会社は、2026年10月1日から、リニモの運賃を一律40円値上げします。初乗りは170円から210円、通勤定期券は約 15.0% の値上げです。日々の通勤や業務移動のコストに直結するため、こちらも要チェックです。さて、利便性アップの話題もあります。首都圏の私鉄11社局は、タッチ決済乗車の相互利用を2026年春以降に開始します。クレジットカードなどの後払い乗車が会社をまたいで使えるようになります。移動の手間が減り、出先での乗り換えもスムーズになりそうです。次は、海運の決算です。日本郵船株式会社は、2026年3月期第2四半期決算で減収減益を報告しました。売上高は、1兆1821億100万円で、前年同期比 10.2% 減です。営業利益は680億4600万円で、41.2% 減でした。航空運送事業の売上高は411億円で 55.6% 減となっています。業界全体の収益状況は、運賃や、労働環境にも波及する可能性があります。ここからは、倉庫や 3PL の取り組みです。オフィスコム株式会社は、東日本物流センターで、レイアウト変更を実施しました。動線の見直しと、通路幅3メートルの確保で、接触事故がゼロになりました。ご出荷品質も、72ppm から 35ppm に改善し、目標の 50ppm 未満を達成しています。先行株式会社は、浦和 PD センターの拡張と設備更新を進めました。高速ソーター・ニューポジソーター導入で、能力を1時間あたり7000ケースに増強です。仕分けの手作業を減らし、出荷フローの改善と、省エネ、コスト低減につなげています。SBS ロジコム株式会社は、建材店向けに、3PL サービスを提供しています。受け入れや、検品、在庫管理、店舗別仕分けまで一括で受託し、約60店舗へ配送します。コスト削減や、スケジュールの安定化、標準化が進むという動きです。東京ロジファクトリー株式会社は、外食チェーン向け物流センターを運営しています。約1600店舗へ、1500SKU の食品や、包材などを365日供給しています。ベンダー集約倉庫も同一センター内で運営し、欠品フォローや横持ち削減を図ります。鈴代株式会社は埼玉県の加須物流センターを活用した取り組みです。在庫型の食品共同配送サービスで配送の最適化を進めています。株式会社 SLC は建材メーカー向けにWMS のロジストリームを導入しました。携帯メールを活用した受注管理で、 受注の合理化と精度向上を実現しています。シーオス株式会社は、医療機器メーカーの物流業務を受託しました。WMS 導入や改善支援で、物流センターの新設や、統廃合、物流 DX 推進につなげています。最後に、生成 AI の活用です。Mr.Max は、グラファー AI ソリューションを本部の全部署で導入しました。商品登録や物流センターでの破損状況分析などに活用し、社内利用率は 70% です。LINE ヤフー株式会社は、生成 AI タックル室を発足し、業務効率化を進めています。ヤフーショッピングで、商品説明文の自動生成やレビュー分析などを行っています。株式会社セブンイレブンジャパンは、生成 AI で商品企画と発注業務を効率化しています。SNS やPOSデータ分析で企画期間を短縮し、AI 発注で作業時間を約4割削減です。株式会社シナジー AI は、AI ラジオ製作所のクローズドベータ版を公開しました。プロンプト1行で台本から声当て、MP3 出力まで一括生成し、約5分で番組制作が可能です。株式会社ロゼッタは、生成 AI を活用した自動翻訳サービス T400 を提供しています。NMT 技術をベースにした翻訳で高い精度を謳っています。今日は、運賃の値上げと現場改善、そして生成 AI の活用がポイントでした。安全運転で焦らず行きましょう。それでは、SIT デイリー物流ニュース、また明日同じ時間にお会いしましょう。